ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月15日は拉致被害者蓮池さんご夫妻、千村さんご夫妻、そして曽我ひとみさんの5人が2002年帰国された日です。ご家族とともにお元気で過ごしていらっしゃいます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月7日、6者会合に関する中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月6日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の方たちといろいろ意見交換をしておりますが、そういう中で、私が強く感じた、中国の専門家の人たちの見方をご紹介させていただきたいと思いますが、中国は今、年末までに6者会合が再開されると、それはほぼ大丈夫だというふうに見ているようであります。昨年12月に、11月に起きた四平堂の攻撃事件というものを受けて、緊張を緩和するための、緊急の6者会合、主席代表会合を開こうという、提案をいたしましたが、それが実現しないまま、1年近くなりますけれども、ようやく6者会合そのものが再開ということに行くんではないかと、中国側はそのように見ているようであります。特に、先月の9月19日に、中国で行われた、国際シンポジウムの、そこでの北朝鮮側の、発言というのが、非常に、前向きであったという評価をしていると言っていいと思います。この9月19日には、中国の国際問題研究所が、919共同声明今日6周年記念国際、学者研究討論会という、そういうものを開催いたしまして、そこに北朝鮮からは李永浩外務次官、北側の6者会合の、主席代表ということになる李永浩外務次官が、出席をして、いろいろ発言をいたしましたが、そこが中国から見ていろいろ評価されるというところが多いということだと思います。そこで、一つは李永浩外務次官は、現在北朝鮮がプルトニウムの生産を停止しているということを明らかにしました。 まあ、この点について中国側はいつからどの時点から北朝鮮がプルトニウムの生産をやめているかはあまり大きな問題ではなくて、まあ、現時点でやめているということが非常に重要で、まあ、そのことは今後もそのプルトニウム生産をやめることを続けるという可能性があるわけですし、しかも最終的にはそのプルトニウムによる核兵器開発というものを北朝鮮は放棄する可能性がある、そういうことを示している点で、李永浩発言は重要であったという、まあ、そういう評価のようであります。また二つ目には、李永浩外務次官は、まあ、6者会合が開かれたら、そのプロセスの中で、北朝鮮側には、まあ、取引をする、まあ、その用意があるということを非常に強く示唆したと、中国側は受け取ったようでありました。まあ、実際、9月19日のシンポジウムの中で李永浩外務次官は6者会合が再開されると北朝鮮は新たな、まあ、提案解決策というものを打ち出すというそういうことを述べたことも評価されているということだと思います。もちろん現時点では北朝鮮は前提条件なしに6者会合を再開しようと言っておりますが、しかしアメリカ側はまずは北朝鮮がちゃんと非核化に向かうことを明確にする、まあ、行動というものをまず示すべきであると、まあ、いわば条件を前提条件をつけておりました。米朝の間合意はありません、まあ、しかし近いうちに、再び米朝高官協議、アメリカ側はボズワース特別代表、北朝鮮側はキム・ケウォン、外務第一次官が協議が行われそうですし、まあ、そこで何らかの妥協というものがアメリカと北朝鮮の間に成立して、まあ、それで6者会合の再開という方向に行くということは、まあ、十分考えられると、まあ、そのように中国側は見ていると感じております。まあ、ただ6者会合が再開された後の展開を考えると、まあ、そう楽観できるものではないということも中国側は考えているようでありまして、まあ、アメリカは何よりも北朝鮮のウラン濃縮、その核兵器開発を止めるということに重点を置いております。しかし北朝鮮はそういう問題について取引するあるいは応じるということであれば、まずアメリカが北朝鮮に対する政策を変えると、まあ、彼らの言い方からすればアメリカの敵視政策、敵対政策というものが変わるということが必要になると、まあ、そういう主張でありますので、まあ、となりますと6者会合が、実現した後に、6者会合の919共同声明にもありました、直接の当事者が別途のフォーラムで朝鮮半島の恒久的な平和体制について協議するという、まあ、これが実現するかどうかが、まあ、非常に今後の6者会合の行方を左右するであろうと中国側に見ているようでありまして、まあ、そういう観点からも10月11日から韓国のイ・ミョンバク大統領が訪米をして米韓の首脳会談が戻られるということになっておりますが、そこで平和問題というものも非核化と同時に並行してやるという方向にアメリカや韓国は行くのかどうか、その点に中国は大変注目しているようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは、本年9月4日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それでは、お聞きください。
恵子、元気にしてますか？ お父さんもお母さんも家族全員みんな元気で過ごしております。本当に長いこと経ちましたね。でも私たちもおかげさまで元気ですし、お父さんも80歳までは会社で仕事しました。で、私も共にそれまで一緒にしたんですけど、一緒に辞めました。今現在では高志が後を継いで頑張っております。今日は家族の近況をお知らせします。まあとにかく、まあ年がいってきたから、だんだんとこう体も足がねちょっと弱ってきましたけれど、なんとかお父さんも私も元気で、あのお父さんを毎日好きな碁をやめてからしておりますので、毎日が本当に一子と直子と一緒におってくれますから、寂しくなくて、まあ毎日が本当にそんなにあの思うことなく暮らしております。雅子のところが子供が3人、稽古が行くときにお腹が大きかってできた子供が今年は結婚しました。でその下に2人女の子ができたんですけれども、長女と次女は今年の2月と4月に結婚しました。それで直子と一子は一緒に暮らしております。一子も結婚したんですけど、ちょっと縁がなくて子供を一人連れて帰ってますけれども、まあ一子と直子がおってくれるので、私たちは本当に何の心配もなく、一子も直子もよくしてくれますので、毎日が本当に何にも思うことなく暮らしております。次は高志のところですけど、高志のところは女の子が2人だけで、あと工房を継いでくれる子は男の子はいないんですけれども、今は上の子が高校生で、次が中学生で、高志も本当に仕事の方は頑張ってくれてますから、なんとか工房の方はやっていけております。それでエミですね、エミのところは男の子が2人と女の子が1人で3人いますけれども、一番上が高校生で、次が中学の3年生と1年生で、ここもみんな元気で暮らしております。本当におばちゃんたちも2人とも元気です。まっちゃんおばちゃんは特に元気で、毎日張り切ってます。少しも家にいないで、電話かけてもいつも繋がらないぐらいいないです。どこかへ出かけて、まあ楽しくおばちゃんたちも暮らしております。それでひろこおばちゃんとまさことえみが同じ町内にいますのでね、だからお互いに世話し合ってしておりますから、おばちゃんたちも寂しい思いをしないで住んでおります。恵子が住んでたところ、ひろこおばちゃんと二人で住んでたところはね、もう引っ越しして今度精神中央と言いましてね、広いところを神戸市が開拓して住宅街を作ったんです。そこの駅前にはそごうもありますし、オリエンタルホテルもあります。そして一つの大きな住宅街ができておりますけれども、そこへひろこおばちゃんも、えみも、まさこも引っ越ししました。それで、同じ町内にいますから、お互いに助け合って、楽しく暮らしております。だから、今は稽古さえ帰ってきたら、何も言うことないんですけどね。もう稽古も、子供たちも多分かなり大きくなったと思います。一個の子供と多分同じぐらいじゃないかなと思うんですけれども、結構大変な思いはしましたけれども、それでも頑張ってとにかく諦めないで、必ず政府が助けてくれると私も信じておりますけど、とにかく私たちも元気でいないと稽古の顔が見られないので、なんとかお父さんと二人で健康だけには気をつけて、稽古が帰るまでは絶対に元気でおる、そういう思いで過ごしております。それで国内でも日本の国内でもね、たくさん私たちに支援してくださる方ができて、本当によくしてくださいます。これはいつも私は感謝しております。この人たちが支援してくださらなかったら、私たち被害者家族は今までここまで来れなかったといつも感謝してます。だから本当に毎日がそんなに思うことなく充実した生活を私はしてると思います。だから私は本当にお母さんいつも思ってるんですけれども、一生懸命に今まで生きてきたと思います。だから何にも思うことはないです。だから稽古さえ帰ってきたら、本当に稽古の顔を見て、 恵子の手を握って抱きしめたら本当にどんなに嬉しいかなといつも思ってますから、恵子も諦めないで絶対に日本の国に帰るという思いで子供たちを一生懸命で育ててください。本当に子供っていいものです。本当に私たちはつくづくそれを感じております。だからなんとかね、もう政府の方もいろいろと考えてくださってるんですけれど、なかなか本当に長いことかかって稽古には悪かったなと思いますけれども、とにかく体だけにはくれぐれも気をつけて、だからもうこちらの方は何にも言うことがないし、だから稽古だが帰ってきたら本当に毎日が楽しい生活が送れると思いますから、くれぐれも本当に体だけは気をつけて、で子供たちの成長するのを楽しみに頑張ってください。お母さんも頑張って、絶対に稽古が帰るまでは頑張って手を稽古の体を握りしめて本当に良かったなという思いをするまでは絶対に私は倒れないつもりでおりますから、稽古も頑張ってね。本当にいっぱい話したことありますけれども、まあみんなが幸せに楽しく暮らしてるっていうことですから、恵子たちも帰ってきてもね、みんなと家族がたくさん増えて本当に良かったなときっと思われると思いますので、とにかく頑張ってね。とにかく体だけはくれぐれも気をつけて、もし病気になったらなかなかね大変だから、それだけは気をつけて頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1981年のヒット曲、石川優子さんのシンデレラサマーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。